旧約聖書ホセア書2章の18節から25節であります。旧約聖書1405ページホセア書2章の18節から、その日が来ればと主は言われる。あなたは私を我が夫と呼び、もはや我が主人バールとは呼ばない。私はどのバールの名をも彼女の口から取り除く。もはやその名が唱えられることはない。その日には私は彼らのために野の獣、空の鳥、土を這う者と契約を結ぶ。弓も剣も戦いもこの地から立ち、彼らを安らかに居合わせる。私はあなたと常しえの契りを結ぶ。私はあなたと契りを結び、正義と公平を与え、慈しみ憐れむ。私はあなたと誠の契りを結ぶ。あなたは主を知るようになる。その日が来れば私は答えると主は言われる。私は天に答え、天は地に答える。地は穀物と新しい酒とオリーブ油に答え、それらはイズレール、神が種をまくに答える。私は彼女を地にまき、ロ・ルハマ、憐れまれぬ者を憐れみ、ロ・アンミ、我が民でない者に向かって、あなたはアンミ、我が民という。彼は我が神よと答える。もう一箇所。マタイによる福音書5章の1節から16節であります。マタイによる福音書5章の1節から16節。イエスはこの群衆を見て山に登られた。腰を下ろされると弟子たちが近くに寄ってきた。そこでイエスは口を開き教えられた。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。悲しむ人々は幸いである。その人たちは慰められる。柔和な人々は幸いである。その人たちは地を受け継ぐ。義に飢え渇く人々は幸いである。その人たちは満たされる。憐れみ深い人々は幸いである。その人たちは憐れみを受ける。心の清い人々は幸いである。その人たちは神を見る。平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。義のために迫害される人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。私のために罵られ、迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いである。喜びなさい、大いに喜びなさい。天には大きな報いがある。あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのである。あなた方は地の塩である。だが塩に塩気がなくなれば、その塩は何によって塩味がつけられよう。もはや何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけである。あなた方は世の光である。山の上にある町は隠れることができない。また灯火を灯して松の下に置く者はいない。食台の上に置く。そうすれば家の中のものすべてを照らすのである。そのようにあなた方の光を人々の前に輝かしなさい。人々があなた方の立派な行いを見て、あなた方の天の父を崇めるようになるためである。 今日は7節、憐れみ深い人々は幸いである。その人たちは憐れみを受ける。この御言葉から恵みに預かりたいと願っております。憐れみ深い人々は幸いであるとありました。その人たちは憐れみを受ける。憐れみを受けるとあります。憐れみとは許して、そして本当に親切に、本当に取り扱われるということであります。許して、深い同情を持って扱われる。まあ、いろいろ過ちを犯したり、またなすべきことを成し得なかったりして、自らも悔やむことの多い私たちの歩みでありますけれども、その人たちは憐れみを受ける、憐れまれるとあります。これは誰から憐れまれるか。神様から憐れまれるということであります。神様から憐れまれる、人ではありません。神様から憐れんでいただくのだと。その罪を許して、また様々な弱さ、足りなさに深い同情を持って、本当に親切に、その人に良いように扱っていただく。これは神様からであります。このことをよくまず覚えたいと思います。神様から憐れまれる。またいつ憐れまれるのか。これは言葉そのものは憐れまれるであろう、未来のことになっていますが、これは確かに未来において何の一点も曇りもなく憐れまれます。でも今も憐れまれるであります。憐れまれる。そしてまたイエス・キリストを知る者たちにとってはですね、ますますそれが今です。もうすでにです。弟子たちもこのイエス様のこのお言葉を聞いたときに憐れまれると一般的には理解していたと思います。自分たちは神様の民なんだと、だから神様の憐れみの中で私たちは歩むんだな、それは一般的には理解していたと思います。だけども改めてイエス・キリストに従っていったときにですね、彼らは自分で自分自身を本当に許すこともできないような、それこそ神様の前で自分が何者なのかをこう思い知らされるわけであります。イエス・キリストを見捨てて逃げ去っていく自分たちがそこにいるときにですね、でもそのようなもののために、そのような私たちのためにイエス様が十字架で死んだ。私たちが弱かったときに、イエス様からいくらいくら教えられてもですね、イエス様が教えてくださっていることを理解することもできないし、受け止めることもできなかったときに、定められたときに、イエス様は私たちのそのような応答には一切関係なく、定められたときに、不法を犯す者たちのために、イエス様に従うよりも逆らう者たちのために、その逆らう者の一人である私のためにイエス様は死んでくださった。このことがよく分かったときにはですね、神様の憐れみはここにあるんだと、神様の憐れみはここにあるんだと、これはもうすでに出会ったことと思います。神様の愛というものはもうそこにはっきりとも示された。そしてそれを受け止めながら歩んでいく教会の歩みがその後に続きます。だから憐れまれるという憐れみは神様からです。そしていつというのは、 イエス・キリストを知る今です。イエス・キリストを知る今です。そして同時にこれはやがてです。やがて。そのように神様の憐れみを知る者たちにとってこの憐れまれるであろうという約束はですね、大変な確信に実は導くものであります。大変な確信に。聖書を一箇所引きます。コリントの第一の手紙の4章、ここを見ますと、使徒がこのように教えています。やがて世の終わりには人の心の企て、また闇の中に隠されているあらゆる事柄が明るみに出される。それが世の終わりの裁きでありますけれども、その裁きの時どのように神様が憐れんでくださるかをこのように教えます。4章の5節にこうあります。主が裁きのために来られる時であります。主は闇の中に隠されている秘密を明るみに出し、人の心の企てをも明らかにされます。その時おのおのは神からお褒めに預かります。人の心の企て、また闇の中に隠されていた秘密が全部明るみに出されて、それを全部こう吟味したらですね、私たちはどれほど神様の前で恥じらなければならないか、そういうものが全部明るみに出されたその時に、おのおのは神からお褒めに預かります。これは憐れまれるということです。まあ、ちょっと信じるのもちょっとこう申し訳ないような、はばかられるようなものでありますけれども、でもこれが福音です。イエス・キリストの十字架において私たちに与えられたものです。だからこれを決して奪い去られてはいけない。だからここに留まり続けなければいけない。憐れまれるであった。また手元の第2の手紙の4章の8節、ここを見ますと、パウロは自分の歩みを振り返ってですね、もはやもう死の時が来た、終わりの時が来た、自分は決められた道をもう走り通した、そしてこのことを確信します。自分は今や4章の8節ですが、義の栄冠を受けるばかりです。正しい審判者である主がかの日にそれを私に授けてくださるのです。神様の裁きの座の前に自分は立つんだと。人は一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まってるんだと。だから死んで神様の裁きの座の前に私はこう立つ、その時の確信ですね。正しい審判者である主がかの日に義の栄冠を授けてくださる、それをもう受けるばかりだと、こう言ってるわけです。しかし同時に、私だけでなく主が来られるのをひたすら待ち望む人には誰にでも授けてくださいます。これは自分がとてもとても立派にですね、やり抜いたから報いを受けると言っているわけではないんです。自分が義の冠にふさわしいですね、もう一点の曇りもない決められた道を走り抜いたから義の冠を受けると言ってるんではないんです。憐れまれるであろうと言ってるわけです。憐れまれる。そして私だけではなくて、十字架の主、私の罪のために死んでくださったあのイエス・キリストを信じる者、そしてイエス・キリストを信じてひたすらイエス・キリストにより頼みながら復活されたイエス・キリストと歩みを重ね続けた者たちは、 倒れては起き上がらせていただき、気落ちしては慰めていただき、すべての道でイエス・キリストにしっかりとつながって、本当に実を結ぶように歩み続けて、主が来られる時をひたすら待ち望み続けた者たちには、誰にでもです。授けてくださいます。憐れまれるであろうであります。まずこのことをはっきりと確認したいと思います。私たちにご自身をイエス・キリストにおいて示して、そして私たちがイエス・キリストにおいて祈りながら、また主が使わされたイエス・キリストにおいて導かれながら、望みをかけているお方、父、御子、聖霊なる神様はこのようなお方だということです。憐れんでくださる、憐れまれるであろう。よく心に心を置いてください。憐れまれるであろう。だからあなた方は幸いだというんです。だから憐れみ深い人々は幸いだ。幸いだというのはうまくいくという意味ではありません。そうではなくて、いろいろなことはあるけれども、神様の御前で幸いだということです。必要な助けに欠けることはありません。これはもう約束されています。必要な助けに欠けることはありません。神様の御前で祝福されたところに置かれているんですから、神様から必要な助けはもうことごとく与えられます。だけども、常に私たちが幸いだなぁと感じるかどうかは分かりません。自分の心に従う者は愚か者だと聖書は教えています。自分の心でですね、自分の幸いを図るということは、神様を知らない者の道です。幸いというのは確かに私たちの心の中で了解されて、本当に幸いだなと思えて自分のものになるようなものですけれども、しかし神様が約束する幸いは最終的にはそのようなものです。またそのような幸いに欠けることもありません。いろいろなことで悩んだり苦しんでも、確かに幸いだなと思うように私たちは導かれます。でも全ての道がそうだとは教えられていないんですね。全ての道がそうだなとは教えられていない。途中は随分悩んだり、また苦しんだりすることもあるかもしれないけれども、でもこれに欠けることはない。神様から祝福されているものとして、神様の助けを受けること。神様から祝福されているものとして、いつも主が共にいて慰めてくださること、励ましてくださること。そしてそれゆえに神様を喜ぶこと。これに欠けることはありません。いろいろ苦しむことはあります。悩むことはあります。でも神様を喜ぶことに欠けることはない。そして最終的にはもちろん幸いな位置に置かれているんですから、幸いだな、心から味わう時が約束されています。その途中で大小小さな幸いも味わうことと思いますが、最終的に約束されているのは先ほど見た通りです。憐れまれるであろうです。憐れまれるであろう。ここにパウロの望みもあるわけですね。憐れまれるであろう。お互いにそれを守りながら歩んでいくのが教会の歩みです。パウロにおいては本当にそのことは進めば進むほど確かなことだったと思います。まあ、使徒たちにおいてもますます確かなことだったと思います。神様の憐れみだと、これですね。憐れまれるであろう。もう一度今日の御言葉、マタイによる福音書の5章の7節ですね。こうでした。 マタイによる福音書5章の7節、後ろの方から説明してまいりましたが、5章の7節、憐れみ深い人々は幸いである、その人たちは憐れみを受ける。皆さん、ぜひとも憐れまれるであろう、これをいつでも見失わないように、この御言葉に聞き続けてまいりましょう。憐れみ深い人々はとあります。憐れみ深い人々とはどういうものであるか、私たちはどこで憐れみを知るかですね。実は神様を知ることを通して憐れみを知ります。神様を通して、神様を知り、自分を知ることを通して憐れみを知ります。憐れみというのは、私たちの側に何か資格があって、私たちの側に神様から何かこう好意を受ける、相手から好意を受ける資格があって受けるのは憐れみとは言いません。憐れみというのは、私たちの側に何もないのに本当に親切にされる、いろいろな好意、本当に良いものを与えられる、これが憐れみです。ギブアンドテイクではないんです。私が何かを差し出してそれから受ける、こういう関係ではないんです。私は全くそれに値しないものなのに受けるのが憐れみです。そういう意味でこれは神様を知ることにおいて、しかも信仰において知ることにおいてです。信仰によって知るというのは、一生懸命自分の信心にと私たちが考えたら間違いです。自分の信心で神様を信じてやろうというのは、実はイエス・キリストを知らない人々、あるいはイエス・キリストを十字架につけた人々の中に根強く根強く宿っていた信心の姿です。イエス・キリストを信じる信仰は、その信仰から信仰へと進むときには、人間のそのような信心に基づく誇りを取り除きます。人間が神様の御前で高ぶりをことごとく取り除きますが、最後に取り除くのは、そのような信心に基づく誇りを取り除きます。だから憐れみに預かる者は自分を誇りません。受けるだけです。受けるだけです。ただただ受けるだけです。そしてその信心が、信仰が健全なものであるならば、感謝して受けます。本当に感謝して受けます。喜んで受けます。でもその信仰が正しい知識に基づかなければ、それは非常に不愉快なものです。また正しい知識に基づいた信仰でないならば、そのように憐れみを受けてどのように生きていくか、ここにあるように憐れみ深い人々として生きていくことはできません。だからまず神様との関係で始まるんですね。神様を知り、自分を知って、憐れみを本当にこう受ける、神様が与えようとするように受けるんです。神は一人をお与えになるほどによう愛された、この憐れみを受けるんです。これで憐れみが分かります。それを正しい知識に基づいて受けて初めて、私たちは憐れみ深いものとして生きていきます。そういう人たちは幸いだというのがこの御言葉です。じゃあ神様から憐れみを受けるとはどういうことなのか、聖書のいろいろな箇所で教えていますが、イエス様が例えを持って教えてくださった箇所を見て、今日の憐れみ深いの解説にしたいと思います。マタイによる福音書の18章です。18章の21節から、マタイによる福音書の18章の21節です。使徒ペトロがイエス様に、 問をいたしました。主よ、兄弟が私に対して罪を犯したなら何回許すべきでしょうか。7回までですか。イエスは言われた。あなたに言っておく、7回どころか7の70倍までも許しなさい。実はこれが憐れめです。とことん憐れめということです。とことん憐れめ、7の70倍まで許しなさいというのは、この許しが憐れみの内容の全てではありませんけれども、これが憐れめということです。とことん憐れみなさい。そこで天の次は次のように例えられると、一つの例えを語られました。ある王が家来たちに貸した金の決済をしようとした。決済し始めたところ、1万タラントン借金している家来が王の前に連れてこられた。しかし返済できなかったので、主君はこの家来に自分も妻も子もまた持ち物も全部売って返済するように命じた。家来はひれ伏し、どうか待ってください、きっと全部お返ししますとしきりに願った。その家来の主君は、ここですね、憐れに思って彼を許し、その借金を帳消しにしてやった。これが神様の憐れみです。帳消しにしてやった。神様の御前で私たちはこのように憐れまれたのだということであります。またこのような憐れみの中で、パウロはさっき言ったようにですね、やがて憐れまれるだろう、義の冠を受けるばかりだ、やがて憐れまれるだろう、お褒めに預かるんだ、このように憐れみの中で自分の未来を、また死を信ずる者たちの未来を教えていたんです。その家来の主君は憐れに思って彼を許し、その借金を帳消しにしてやった。このようにして憐れみを知って、初めて主を信ずる者たちの憐れみ深い天の国の歩みが始まります。神様の憐れみを知らずして、何が憐れみであるかは私たちには全く分かりません。また神様の憐れみを受けずして、私たちの中から流れ出ていく憐れみなどありません。でもそのように神様から本当に憐れみを受けたものとして歩み出していきます。しかしこの例えに登場する家来は、何を受けたか全く理解しておりませんでした。それゆえ例えはこう続きます。28節。ところがこの家来は外に出て、自分に100デナリオンの借金をしている仲間に出会うと、捕まえて首を絞め、借金を返せと言った。1万タラントンと100デナリオン、比べ物にもなりません。比べ物にもなりません。一人をお与えになるほどに、よう愛された神の愛によって許されて神の前にある私だけども、その私がですね、どのようにその憐れみを持って世で生きていかなければならないかです。イエス様はここで、いろいろなことが人々の間に生じるかもしれないが、それはこの神様からいただいた帳消しに比べたら、100デナリオン、1万と本当に100デナリオン、比べ物にもならない、このような違いだというわけです。ところがこの家来は外に出て、自分に100デナリオンの借金をしている仲間に出会うと、捕まえて首を絞め、借金を返せと言った。仲間はひれ伏して、どうか待ってくれ、返すからとしきりに頼んだ。しかし承知せず、その仲間を引っ張っていき、借金を返すまでと牢に入れた。仲間たちは事の次第を見て非常に心を痛め、主君の前に出て事件を残らず告げた。そこで主君はその家来を呼びつけて言った。不届きな家来だ。お前が頼んだから借金を全部帳消しにしてやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったか。そして主君は怒って、借金をすっかり返済するまでと家来を老役人に引き渡した。あなた方の一人一人が心から兄弟を許さないなら、 私の天の父もあなた方に同じようになさるであろう。この家来は、先ほど見ましたパウロの手紙の言葉から見れば、義の冠を受け損ないました。お褒めに預かることから漏れてしまいました。憐れみを受けて憐れんでやるべきではなかったか。神様はまず憐れんでくださいました。これを正しく知って受け取るところから始めて、憐れみ深い私たちの生き方も出てまいります。これが神の国の生き方であり、神の義を求める者の生き方であります。もちろん、10,000タラントンの借金を帳消しにされてですね、10,000タラントン分、私たちがですね、その憐れみをこの世で表していくことなど到底叶いません。まあ、せいぜい100デナリオン。だけども、その100デナリオンを主は褒めてくださる。その100デナリオンを喜んで義の冠を与えてください。憐れまれるであろうです。これが福音に預かる者の未来です。聖書はこの憐れみ深い人々の歩みについていろいろ教えていますが、使徒ペトロも使徒パウロも本当に強調している教えが一つあります。それは、この憐れみとの関連で言うならば、誰に対しても悪に悪を返してはならない。これです。誰に対しても悪に悪を返してはいけない。すべての人の前で善を行うように心がけなさい。ローマの新約手紙12章の17節。誰でも悪に対して悪を返してはいけない。悪は悪なんですね。悪は悪です。だけどもその悪をに対して悪を返して首を絞めるような、目には目を、歯には歯を、あるいはそれ以上、そういう仕方で返してはいけない。またペトロも、ペトロの第一の手紙の3章の9節、悪をもって悪に、侮辱をもって侮辱に報いてはなりません、かえって祝福を祈りなさい。こうします。これが憐れみ深い者たちです。このような仕方で生きていくことが、この世を歩んでいく上でとてもうまくいくかどうかは分かりません。でもそのように歩んでいく人に対して繰り返しになりますが、神様の助けや慰めや励ましの欠けることはありません。神は万事を益としてくださるんですから、そのような人を本当に恵みを与えて強めてくださいます。そしてそのように恵みを与えて強められながら歩んでいった時にですね、思いを超えたこともまた起きるかもしれない。こう、使徒は教えます。ペトロの第一の手紙の3章ですが、3章の8節から読んで終わります。少し長く読みます。憐れみ深い人々は幸いである。これは最終的には神様から憐れまれるであろう。でもその途中のところで思いを超えたこともまた起き、それに対して教えています。とにかく憐れみ深い道を行けということですね。だから8節からこうです。終わりに皆心を一つに同情し合い、兄弟を愛し憐れみ深く謙虚になりなさい。悪をもって悪に、侮辱をもって侮辱に報いてはなりません。かえって祝福を祈りなさい。祝福を受け継ぐためにあなた方は召されたのです。命を愛し幸せな日々を過ごしたい人は、舌を制して悪を言わず、唇を閉じて偽りを語らず、悪から遠ざかり善を行い、平和を願ってこれを追い求めよ。主の目は正しいものに注がれ、主の耳は彼らの祈りに傾けられる。主の顔は悪事を働く者に対して向けられる。もし良いことに熱心であるなら、誰があなた方に害を加えるでしょう。しかし義のために苦しみを受けるのであれば幸いです。 人々を恐れたり心を乱したりしてはいけません。心の中でキリストを主と崇めなさい。あなた方の抱いている希望について説明を要求する人にはいつでも弁明できるように備えていなさい。それも穏やかに敬意を持って正しい良心で弁明するようにしなさい。そうすればキリストに結ばれたあなた方の良い生活を罵る者たちは悪行を言ったことで恥じるようになるのです。神の御心によるのであれば善を行って苦しむ方が悪を行って苦しむよりは良い。キリストも罪のためにただ一度苦しまれました。正しい方が正しくない者たちのために苦しまったのです。あなた方を神のもとへ導くためです。キリストは肉では死に渡されましたが霊では生きるものとされたのです。哀れみ深い人々は幸いであります。神様がその幸いを今もちろん保証してくださいますし、やがて哀れまれるであろうであります。お祈りいたしましょう。恵みによってどうぞ主よ、我らを強めて主の復活を証しするものとさせてください。主が私たちと共に生きて働いて恵みに恵みを与えて導いておられることがますます主イエスキリストの教会に明らかとなり、また私たち一人一人の歩みに明らかとなり、あなたを喜ぶ喜びがますます満ち溢れてまいりますように。そして互いに祈りを持って、また交わりを持って励まし合いながら進ませてください。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌332番をもって主を賛美いたしましょう。 ください。